吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本慎太郎です。
こんにちは、井上彩香です。あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ごめんなさい、吉崎誠二さん、ビーコビさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
申し訳ないです。
何一人ですはしゃいでんだよ。
楽しそうですね。
なんかあったのがいいことが。
本当からちょっとやらかしてしまって、
今僕の名前呼び捨てにしましたね今。
吉崎誠二さん、
いつもの癖でね。
いつもの
申し訳ないです。
吉崎さんいつも何や
呼び捨てされてるんですよ。
呼び捨てしてんのマジで。お吉崎みたいな、そんなことできねえよな、しねえよなっていう。
そうもないです。はい、吉崎誠二さん、坂本慎太郎さん、今日もよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、寒くなってきましたね。
そうですね、
今日も白いパーカーで、
はい、
うん、なんか冬の装いになってますね。
そうです、もう雪をイメージして、
はい、
お、なぜか僕だけマスクしてましたね、よく考え
ると。本当ですね。
もう外していいですよ。
ビーコミさんももう T シャツから長袖に変わって、
T シャツから T シャツですよもう今日も、はい、
体鍛えてる感じがすごい出てきましたね。
ありがとうございます。これ見えないけどありがとうございます。
はい、 YouTube でご覧の方は
来年にとりあえず見かけてもうちょっと頑張りたいと思います、はい、
次回か次次回ぐらい裸立っていただこうと。
いや、それはダメですか。
どんなハロウィンですかってなんですけど、はい、
そうですか、
はい、さあ今日は、冒頭で J リート20周年を迎えたということについてお話ししていきたいんですが、20周年
あれ9月10日かなんかですよね、はい、11かなんかあの辺ですよね。
そうですね、9月10日の J リート初上場から20周年を迎えるということです、う
ん、世界の第2位の時価総額ぐらいまで来てるっていうことですね、
はい、アメリカに次ぐ市場規模ということで、う
ん、大体17兆円前後ぐらいですかねイメージはね、はい、
あ、そうなんですね、
はい、そんぐらいですね、うん、はい、利回りが大体 3.5% 前後というところですかね、うん、はい、
まあ、この20年間は決して順風満帆とは言えないような J リートの歴史があった、
うん、そうね、やっぱりどうしても買い売り買いが偏ってしまう部分があるので、まあ、これが市場規模が大きくなれば安定するのかというと、いや、そうでもないと思うし、うん、まあ、もっと投資活動がさらに広がっていくと面白いかなと思うので、まあ、このポートフォリオの番組ずっとやってますけど、うん、そのまあ組み入れも、ね、考えながらですね、リートの知識をもうちょっと、ね、深めていただければ面白いと僕は思いますけどね、うん、
は
い、
一番でも大きな変化はやっぱりあれですよね、プロパティが増えたことだと思いますね。
そうですね、はい、
まあ、初期の頃は基本的にはオフィスビルを主体としたリートがほとんどだったのからですね、はい、うん、まあ、ここ最近ではまあすごい話題になっている、物流系のリートとか、はい、まあ、ヘルスケアリートとか、はい、まあ、そういうのがどんどん増えてきたので、はい、まあ、そういう意味じゃまあバリエーションが増えてきたなっていう感じはしますよね、
はいはい、昨今だと ESG マネーの流入も注目されていますが、うんうん、はい、これによって J リートも変わってきそうですか。
そうですね、まあ、ESG 何やってんのっていう
話がある
ん
ですよ、ね、
僕ちょっと ESG どっちかというと行き過ぎだろうって言ってる方なんで、ちょっとあんまりあれなんです、いろんな人に怒られそうなんですけど、でもまあ、
それ一番坂本ちゃんの触れてほしくないところ言っちゃダメですよ。そんなのね、あんまり、
まあ、いろんなね運用をするっていろんな考えがあっていいと思うんですよ。いや、だから一つしか考え方がなければ、はい、まあ、オフィスリート買っときゃいいんだよってなるけど、うんうん、まあ、そうじゃなくて、はい、ヘルスケアもいいよね、物流もいいよねっていうのを選べるっていうことはやっぱいいことかなと思うし、多様性も、ね、認めるべきだと思います。吉崎さんだって、その去年の、ね、一番安いところだって、うん、ヤンガーホテルとかって行き過ぎてんじゃないのって戻り局面でおっしゃってたじゃないですか、うん、はいはい、そういうところに商機があるので、また ESG の話するんですかって言うんですけど、これ機関投資家の運用の流行りの可能性もあるから、
う
ん、
多いにあると
思う、ね、そう、お金がどんどんどんどん流行りで入ってきてるから時価総額以上に変わってる可能性もあるわけですから、うん、まあ、それを考えながらですね、 ESG の個別株投資はするべきだと僕は思いますという、ね、今ずっと言ってます。
もうすごい熱く語ってますけど、うん、ESG に関して熱く語ります。
そうなんですよ、だからあんまり語りどころないじゃないですか ESG。 素晴らしいですね、企業も頑張ってほしいですねとか言うけど、まあ、僕みたいにひねくれた人何言おうかなっていうと、うん、あの流行りに乗りすぎるの危ないぞと、昔スマートベータとかいろいろありましたけどね、はい、
うん、なるほど、これからビーコメさんじゃなくてひねくれさんっていう、
はい、全然言ってください。
ダメです、ダメです、
光栄ですって言った
りリスリーになっちゃうんですね。
いいよ、全然もう褒め言葉だと思ってます、ま
あ、一方でこう ESG って海外投資家さんにもこう分かりやすいアピールポイントになると思うんですね、うん、
まあ、あの常に IR の資料には ESG の取り組みとか書いてあるよね、うん、書いてあるよね、俺読み飛ばしてるけどなとか言って、名前やそんなこと言ったらっていう、あのね、ページ頑張って作ってるんですけど、僕は収益の方が気になる男ですと、
なるほどです、はい、 まあ、J リートの魅力といえば高い利回りと安定した分配金だと思うんですが、
うん、はい、まあ、その通り、
はい、今後さらに発展はありそうですか。
間違いなく発展すると思いますね、はい、もっともっとあの数もあの上場する本数も増えてくるでしょうし、いろいろもっと地方再生とかに使ってほしいなって僕は気がしますね。
あ、なるほど。
地方リートもっと上がってもいいんじゃないかなっていう気がしますよね、
うんうんうん、そうですね。あとは、まあ、あの総合型がやっぱりどうしても利回りが高くなっているものをもうちょっと中身見ていいなって思える人がいて利回りが低下すればいいんじゃないかなと僕は思うんですけどね、うんうん、はい、うん、
今後も J リートについて注目していきたいと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。
このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ今回はキャップレートについてお話しいただきたいと思います。そもそもキャップレートとは何かからお話しいただけますでしょうか。
キャップレートはもうそのもので、うん、キャピタリゼーションレートです、だから期待利回りですか、ね、
はい、
投資家がどれぐらいの、まあ、その物件に投資をしたときに、まあ、これぐらいの利回り欲しいよねって思っている数字がキャップレートってことですね。つまりキャップレートがこう、下がっていく局面っていうのは、まあ、不動産市況が良い局面ってことですね。利回り低くても買いたいよねって思ってる、投資、買いたいというか投資したいよねと思っている局面、はいはい、利回り、キャップレートが上がってきた局面っていうのは、まあ、例えばリーマンショックの後とか結構キャップレート上がりましたけど、まあ、ちょっとこれぐらいの利回りだったら投資しづらいよねって思ってる人が多いというのがキャップレートということですね。
はい。
でキャップレートっていくつか の、 まあ、会社が、まああのまあ、皆さんがリストの方はネットで検索できるやつでいくと、2つぐらいかな見れるんですけども、キャップレートの推移っていうのをずっと見ていくと、あの YouTube のご覧の方は映像でも映そうかなと思いますけど、まあ、いろいろなプロパティ別でですね、ワンルームタイプ、ファミリータイプとかオフィスタイプとかいろんな別で分かれてますけれども、まあ、あの住宅系の投資でいくとワンルームタイプとファミリータイプに分かれてますよということになります。で、まあ、あの今昨今の数字の動きを 見ているとですね、まあ、今見ていただくと分かると一番大きなのはリーマンショック、ミニバブルの時にかなりキャップレートは下がり、そしてその後リーマンショックで、キャップレートは上がり、そしてその後、2011年ぐらいからずっと低下が続くというような感じです、うん、はい、もちろんコロナショックの影響はもうキャップレート見ていただいたら分かる通りほぼ影響なしということで、うん、
本当ですね、
ほぼなしというような感じで現在に至っているということで、まあ、賃貸住宅投資、まあ、これは賃貸住宅の話ですけど、賃貸住宅投資の期待度の高さっていうのは、まあ、結局低くても投資したいという方がいっぱいいるというような形になっているというのが見て取れるのと思います。
まあ、これ見ると確かにそうですね、最近のこの低下はかなり顕著ですね、
うん、そうですね。あとまあポイントとしては幅、はい、幅って言えばいいですかね、これ今映ってるやつ、あのグラフで映ってるやつ見れば東京、はい、名古屋、大阪、まあ、東京の城南エリア、名古屋、大阪、福岡、仙台っていうような、5エリアが画面上で映ってますけれども、それぞれのキャップレートの落ち加減っていうの、あのっていう上がり加減の幅を見ていただくと、リーマンショックよりか前まではの幅と、うん、リーマンショック後の幅っていうのは、後の幅の方がはるかに大きいということですね、うん、まあ、つまりこれは東京の強さが際立ってきていて、他のエリアも、同じように期待利回りは下がキャップレートは下がってきてるんだけれども、うん、まあ、東京の勢いはよくの方が勢いよく下がってきてるってことが見て取れるんじゃないかなと思いますね。
いや東京強いですね、
まあ強いね。
それともう一つ用意してきたグラフなんかを見るとですね、これは2021年、まあ、大体キャップレートって大体半年単位で出るんですけど、うん、アンケート調査を取ってフォワードキャップレートフォワードっていうのがあって、 半年後どうなってると思うっていうのをまあ調査をするわけですね。
なるほど、
はい、で現在はこれぐらいのキャップレートですよっていう数字で、さっきのこのグラフなんか現在の数字で、次の赤い表みたいなのがあると思うんですけど、
はい、
こちらなんか見ると、これからどうなるかっていうことですね。まあ、城南地区でもう 3.9 ですけど 4% 切ってますからね今や。
そうですね、 4% 切るとこれ金利上がったらどうなんだろうとか思っちゃいますけどね。
4% 切ってますからね、はい、まあ、それでも、はい、それでもものすごく投資する人が多いし、これワンルームって別に一部屋一部屋買うって区分に限らずですからね、ワンルームだけの一棟ものも含めもうイメージ、
そうですよね、
まあ、そちらのイメージが強いですけど、
は
い、
なるほど、
4% では今買え、 4% を切らない価格じゃないと買えないってことですね、
高いですね、
はい、それでフォワードの方を見ていただくと半年後どうかっていうところで見ると、広島は上がってますよね、そして、福岡は下がっているとか、エリアによって多少のばらつきはあるなっていう感じはしますよね、はい、それをちょっと月の表で見ると分かるんですけど、この半年間がどんな動きがあったのかっていうのがブルーで、これからどうなりそうだったのかっていうのが赤で表します。これベーシス換算なので1位で 0.1% ということになります、はい、なので、まあ、この半年、ごめんなさい、この半年間か、半年間で仙台とかは、利回り、期待利回りが下がりました。そして、大阪かな、神戸はちょっとだけ上がりましたとかですね、まあ、そういうのがまあ見て取れるということで、まあ、これこのデータはですね、ネットでも検索できるデータですので、またご興味のある方は見られたらいいかなと思いますが、まあ、言えるのはですね、かなり低い、利回り、期待利回りで取引されているってことなんですが、はい、坂本さん、
はい、
この間ある人と喋っていたらですね、まあでも買う人が多いよねって話をしていたら、
はい、
まあ賃料下がってませんからねと、まあ金利も低い状態が続いてますからね、まあしばらく続くんじゃないですかって話をしてたんですけど、ちらちらとですね、ちょっと賃料が下がりつつあるんじゃないのって、正しく賃料の上昇カーブが止まりつつあるんじゃないのっていうようなデータもちらちら出始めてきてて、まだ8月分とか9月分の1ヶ月、2ヶ月ぐらいしかないんで、まだたまたまだ一瞬だったのかもしれないんだけど、久しぶりにちょっと、一月とかの単位でネガティブな数字が若干出ましたということで、都心の、主要エリアでのコンパクトタイプのワンルーム、コンパクトタイプ、コンパクトタイプの中でもややちっちゃいめのやつが若干、まあまあほんのわずかですけど、ちょっと下がるかも、高もみたいな数字が出始めたって結構久しぶりに見ましたが、もしもこれがですね万が一続くようなことがあればちょっと注意ですが、まあ多分ないと思いますけど、まあ一応事実としてリスナーの皆さんお伝えしておきたいのは、ちょっと一瞬出たことがあったっていうのは、10月の数字まで出てませんけど、9月分までは出ましたけど、
これについては、まあ、何ヶ月か前に吉崎さんに教えていただいた、その空室率が若干増え始めているよねみたいな話があったじゃないですか。であれば空室率が入って、今までだったらすぐ決まってた家とかでも決まらなくなってきて、その、まあ、
インター
バルが伸びてくると、まあ、値下げするということなので、そのスパイラルに入ってるんじゃないかなと思っていて、
そうですよね、
私も自分の保有しているその物件、まあ、ワンルームなんですけど、スーモとかを見ると、ポコポコその何件かもう出てるんですよ、空室が。これって次空いたら俺の家決まらないじゃんと思って、うろうみたいな、ちょっとうろたえてしまったんですけど、でも売っちゃったんですけど、だから結構あれって戻るの時間かかるんですね、確か一回落ち出すと。そう
はい、まだ落ち出してないんですね。
そう
一回だけ落ちた、ちょっとだけ来たみたいな感じがあるんだけど、これが続くのかどうかはまだ分からない、はい、けれどもちょっと出たっていうのだけは事実として持っててもいいかもしれない、
なるほど。
ただ価格とかは下がってないですね、
うんうんうん、
でこれ価格まで来るのはもうちょっと時間がかかると思うし、うん、もしもそうなったとしても、
うんうん、
でしばらくで、ここ最近のやつも見てても、ものすごい売れてます、東証のマンション今、まあ、そういう状況があるんだけど、一方でそういう、もしかしたらちょっとネガティブシグナルが出たかもねっていうことはちょっと見ててもいいかもしれないということで、ただ世の中的にはイケイケどんどんな感じで売れているというような状況であることは間違いないと思いますね、
ありがとうございます。勉強になりました。
以上、攻めと守りの資産形成でした。
なるほど、納得。思考のポートフォリオ。
ここでは多様化する投資商品をどのようにポートフォリオに組み込んでいくか、その構築を考えていきたいと思います。さあ、ビーコミさん、今日は何のお話ししていきましょうか。はい、
そうですね、ちょうど決算もね出終わったというところなんですけど、はい、まあこの総括みたいなやつはね、まあ、私が出ているですね、まあ、番組、まあ相場系の番組がねありますので、まあ月曜か金曜かで、まあ、ゆっくり、解説したいなと。まあそれだけしてしまうとね、結局時間がなくなってしまいますので、うん、はい、まあその決算期がまあありましたので、でまあそのまあ、どういう話をしようかなと、まあ、ポートフォリオと、まあ絡めるにはですね、まあ、投資、まあ、ポートフォリオはこの決算によって動かすのかっていう話もあるし、はい、まあ、その前段でね、どういう状況で、があればね、どういう投資をするのかという、まあ、僕の、まあ、投資の尺度みたいな、ね、はい、話を、していきたいと思います。まあ、前々からね、まあ、お話はしているんですけど、まあ、私は、まあ、ほぼ様々な投資できる商品は自分で投資している、いたという、まあ、経験者であるので、メジャーなものは大体触りましたので、まあ、外債から不動産から、まあ、株式から、債券からっていう、日本の国内債とかも含めてですね、国債も含めて、なんですけど、まあ、その中では、どういう時にどういうその銘柄にね、銘柄というかその商品に注目するかというのが、はい、結構ポイントになるんですけど、まあ、前回の放送ではですね、この債券ってどうなの、米国債って買っていいんですかと、まあ、債券の組み入れに関してはちょっとね利回りが低すぎるから長期で保有する方はやっぱりまだ待った方がいいんじゃないと。で、外債であれば、まあ、その外国の資産のポートフォリオの割合が増えてしまいますから、米国債外債ですから、だから、まあ、ドル建てにのはなるんですけど、そのドル建て の、そのウェイトが大きくなっちゃうんですね。それでいいのって、まあ、将来皆さん日本でね、まあ、ずっと暮らしたいと、海外行かれるのは別ですけど、日本で暮らしたいという方であればね、円でできれば運用でする方がいいと。だから日本のインフレ率を上回る運用成績を円で、行うというのが多分最強なんですよ。これができないからみんな外国にお金を突っ込んでるっていう話、僕はそう思ってるんですよね。はい、まあ、とはいえね、全く国内商品だけでやるかというと、まあ、問題なので、まあ、外国のお金を振り向けるのは、新興国の外債、まあ、これ利回りやっぱ 5% 以上あるのありますから、またはでもそれと、米国株というね、ポートフォリオは基本だろうという話をずっとしておったわけですけど、まあ、足元に来て、このね、10年債、米国の10年債が 0.5% とか、前後まで、まあ、下落したものが戻ってきてますよと。はい、これがまあ 1.6%、7% 近くまで戻った局面がありました。そこで、これに関しては将来の利上げをですね、織り込んでいますので、これから、まあ、あと、一応2024年まで6回利上げということは 1.25% で、まあ、利回りが上がるというような見通しになってますので、うん、0.25% 上がると考えると、金利上がっていくじゃないですか。それを先取って上がっていくので、どこで米国債を買うんだというですね、まあ、状況になってきたと。で、すぐ買うと。じゃあいいじゃんと思って買って、株の人だと、これ上がりそうじゃんと思って買うとですね、実際値上がりしたら売りゃいいんですけど、債券の場合は金利が上がっていくと損してしまいますので、だし、まあ一回買ったところの利回りは固定なので、だからこれをいつ買うかというのがすごくですね、重要になってくる。そのタイミングを前回ね、お話ししたんですけど、まあそんな中で米国債買えないよねとなったらどうするんですかってなると、まだしばらくリートでいいんじゃないかなと、米国債で回す。分はですね、リートに回して、日本は、まあ、高配当のポートフォリオをそのまま維持するというのも、まあ、ありですし、まあ、決算期なので、まあ、決算のいい銘柄をちょっと成長期待で買ってみるっていうのもいいかもしれないですけど、それはでも成長投資というのは長期の、ね、ポートフォリオの中ではちょっと合わないですね。やっぱりこの動きがものすごく激しいので、だからまあやるとしたら額を決めてやってくださいと、まあ、僕も、まあ、最近書いた皆さんに配った無料本なんですけど、リスクの逆ピラミッドというところで、最初はね、この、まあ、リスクが高いものを積み上げて、 でそれでだんだん時間が経っていくごとにリスクが低いものを積み上げていくというような、まあ、投資方法がいいんじゃないという話をして、うん、まあ、これは確かに65歳で2000万貯めたい老後2000万円問題があったとして、まあ64歳で、1950万まで貯まりましたと、はい、あと50万で達成だというところで、そのお金を株上がりそうだなと思って株に突っ込んだらですね、暴落してしまって半分になっちゃった、今までの僕のコツコツ運用してきたのは何だったんだってなるじゃないですか。だからお金が少ないうち、またはそのポートフォリオの中の一部の決めた少ないお金でリスクがあるもので、だんだんリスクがないものを積み上げていくというのがですね、私の考えなんですけど、まあ、そこは大きくこの決算で動くということは基本的にはないので、まあ個別株でちょっと気になること、あと業績が発表される時に配当政策も発表されるので、それが増配しますよとかいう話が出てきますから、そうすると今まで見ていた利回りが変わるんですね。それが株価が上がることによって利回りが下がったものに関しては利益確定しようかな、ポートフォリオを入れ替えしようかなって一つのきっかけが、この、配当政策一応出やすい半期の中間期という形になってますので、もう一回皆さんの、ね、保有されている、まあ、配当株含めた株式のですね、決算を見てみる、まあ、当然利益部分の進捗率と、まあ、長期ポートフォリオの人は特に配当ですね、ここの方を確認してみるというのはいい時期なんじゃないかなと思います、
本日はビーコミさんの投資方法の考え方についてお話しいただきました。なるほど納得、思考のポートフォリオでした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
馬渕真理子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型、クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業、ボンド株式会社 COO 清島亮介さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬渕真理子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清島さんはですね、外国人労働者が日本で円滑に働くために企業専用のオンライン日本語教育のプラットフォームを提供されているんですが、イメージはこうスタディアプリの日本語教育みたいな感じでしょうか。
そうですね、スタディサプリの、はい、日本語教育版とか、日本の文化を学ぶバージョンみたいな、そういったイメージで、はい、いいと思います。
具体的にどんなサービスなんでしょう。
ですね、ボンドリンゴという名称で、サービスやらせていただいておりまして、今1000本以上の、動画とリアル対面式のオンライン授業を組み合わせて、場所や時間の制約を超えて外国人労働者の方が、日本語だったり日本文化を学習することができるようになっております。
こういったサービスがあると非常に便利ですね、坂本さん。
はい、そうですね、これはいろいろ外国人労働者を、まあ、実際抱えている方、まあ、法人の方いらっしゃるんですけど、これっていうのは本社だけやってるわけじゃないと思うんですけど、御社がこの強みというか、いう部分を教えていただけたと思います。
そうですね、1000本以上にも上る動画があるんですけれども、非常に、安く、提供しておりまして、企業さんとしても負担がなく、導入することができるというのがまず一つ目のポイントかなと思っております、はい、でですね、あとコンテンツの方が日本国内のサービスですと日本語を使って日本語を教えるという コンテンツが多いんですけれども、うん、我々は、それはもちろんのこと、例えばベトナム語ですとか母語を使って日本語を教えるっていうようなコンテンツを、中国語とかインドネシア語ですとか、いろんな言語別に揃えているので、結構学習者が、学習しやすいようになっております。
うん、なるほど、
なるほど。
外国人労働者が、ね、やっぱコミュニケーション日本で取りやすくなるって結構必要なことですよね。
そうですね、これから、どんどん外国人労働者が増えていくと思うので、より良い、日本になっていくためにも必要かなと思っております。
吉崎さん、この授業どうご覧になってますか？
いや、僕ちょっとあんまりこういうのってやっぱりあれなんですか、儲かるんですかね。こういうのっていつも思うんですけど
そうですね、どんなマネタイズになるんです
か、どんなマネタイズ、こういうのって儲かるのかなっていつも思うんです
そうですね、今外国人を雇用している企業さんが、に導入してもらって、そこから労働者の方に提供していただいてるんですけれども、今少子高齢化で日本の労働人口がめちゃくちゃ下がり傾向だったりするので、我々としても、これから非常に拡大していくっていうのを期待しているようなサービスです。
これ、そもそもこれはその需要は、日本企業が外国人労働者をいっぱい入れる前提、これ増えてくるだろうっていうのを見越してこれをやっているっていうことなんですよね。
そうですね、はい、そういうことですね、はい。
賃金格差ってどんどん縮まってきてますよね、はいはい、世界的に言うと。
そうですね、
そうすると、これだから日本人ってこれ使えないんですか？
日本人扱うことは論理的には、はい、可能です。
あ、そうなんですか、
はい、
なるほど。どうしてこんなことやってみようかなと思われたんですか？
我々私の会社の経営メンバーがみんな海外事業とかを経験しておりまして、でその中で、日本に興味がある外国人とかにたくさん出会う機会がありまして、で、起業するってなった場合に、日本の課題にも貢献しつつ、そういった方にも支援できるような事業はないかっていうところで、オンライン日本語っていうところに、行き着きました。
なるほど、なるほど。
実際にこうユーザーの声とかってあるんですか？働きやすくなったとか。
そうですね、日本語の試験が有名な検定試験があって、それにきちんと、次の段階まで合格しましたとか、そういった声は、はい、いただいております。
なので工場でこう淡々と仕事をするだけじゃなくて、
そうですね、ちゃんと日本の方とたくさんコミュニケーションが取れるようになって、その生活自体が豊かになれると非常にいいかなと思っております。
本当ですね。他にはそうですね、あとは通信キャリアさんとかと連携されてるんですか？
そうですね、通信キャリアさんとの連携ですとか、はい、いろんな法人さんと僕ら単独ではなくて、協業することによって、いろいろサービスを展開させていただいているような状況です。
なるほど、なるほど、分かりました。
でですね、サブスクリプションっていうところも導入しやすさの一つですかね。
そうですね、サブスクリプションなんで一気にすごく高額の金額がかかるっていうようなことはないので、企業さんも比較的こうなんていうんですかね、見切り発車じゃないですけれども、比較的簡単に導入しやすいんではないかなとは思ってます。
はい、今増えてますよね、本当にいろんなサブスクが出てるので、はい。ラジオタイムここまでとなりますので、この後は YouTube 延長配信でさらに深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いします。来週のベンチャー企業は株式会社坂間柴田総順さんが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。ビゴミさん、はい、何かサブスクリプションしているのありますか？
そうですね、なんだろう、保険とかあるの？
保険もサブスクあるんですか？
いやいや、サブスクでしょ。
そうそうそうそう、
最後ボケました。
究極のサブスクも、
そうそう、みんな新しい話ばっかりするからさ、
なんか今プリクラとか、
プリクラ、
そう、
撮り放題、
そう、撮り放題、毎日高校生に流行ってるみたいで、テレビでやってみました。そうか、時代は変わってますね。
本当ですね。
はい、YouTube 延長配信もよろしくお願いします。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。